マルコによる福音書11章20節より、翌朝早く一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべて、すでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。20節にあのイチジクの木が根元から枯れたとあります。あのと言いますのは、主イエスキリストが前日に呪われたイチジクのことであります。11章の12節からもう一度読みいたします。翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちは聞いていた。弟子たちは主イエスキリストが季節でもないのにイチジクの実を求め、それがないと呪われた、このことに戸惑ったことでしょう。また戸惑った中で呪いの言葉を聞きましたから、主イエスが語られた言葉は鮮明に弟子たちの心に違和感となって残ったことでしょう。そして次の日の朝早く一行はそのイチジクの木をまた通りました。するとその木が根元から枯れていました。まあ、一日で葉がしおれるということはあり得ることでしょう。しかし一日で根元から枯れるということは自然界ではほぼありえないことであります。弟子たちは驚いたことでしょう。また何よりも主イエスキリストが語られた言葉が本当に実現した、そのことに驚いたことでしょう。それを受けて主イエスキリストは語られました。21節からもう一度読みいたします。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。主イエスキリストは神を信じなさいと弟子たちに語られました。翻訳聖書も英訳聖書も訳は同じです。またこの言葉は聖書にはどこにでもありそうな言葉でもあります。ただ言語ではここにしか登場しない特別な言い回しが用いられています。直訳しますと、神の信仰を持ちなさい、あるいは神の信頼を持ちなさいです。まあ、訳すときには神を信じなさいとなります。ですけどこの言い回しに込められていますニュアンスは、 神ご自身を信じるに足るお方として持ちなさい。神ご自身を信頼できるお方として持ちなさいです。そのようなお方として神を持つことが神を信じることであります。ですからここで強調されていますのは、信じなさいという私たちの心に宿る信仰というよりは、神は本当に信じるに足るお方であるという宣言です。そのお方を持ちなさい、それが信じなさいということであります。そしてこの後、はっきり言っておくと宣言して語られます。これはアーメンで始まる厳粛な教えです。日本語にも動かないこと山のごとしという表現があります。山が立ち上がって海に飛び込むとは、人の目から見て絶対にありえないことです。ですから人は山に向かって海に飛び込めとは語りません。しかし主イエスキリストは、誰でもです。イエスキリストが語られた呪いの言葉が特別に成就したという、そういうことだけではありません。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、疑わなかったらその通りになるとお語りになられました。また今日の箇所で繰り返し語られていますのは、23節のその通りになる、24節も祈り求めるものはすべて与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるです。祈り願い語るとその通りになると主イエスキリストは強く宣言しておられます。なぜその通りになるのか、それは神の御心であれば神には不可能なことがないからです。神の御心であれば神には不可能なことはないからです。海が山に飛び込むというこの言い回しを、主イエスキリストはここだけでなくいろんな場所で語っておられたものと思われます。マタイによる福音書のこの言葉をご紹介いたします。あなた方は信仰が弱いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。マタイによる福音書17章20節です。山を移すほどの信仰とは大きな立派な強い信仰ではありません。からし種一粒ほどの信仰で十分だと主イエスキリストは語られます。私たちはこのような表現と出会いますときに、信仰とは果たして何かと問わざるを得ません。私たちのうちに宿っている信仰の力、あるいは信心の力が信仰ではありません。その力が強いから山を動かせるのでは決してありません。ここで強調されていますことは、先ほど説明したことでありますけれども、神が信頼に値できるお方だということです。どっしりとして動かないように見える山ですけれども、神の確かさと比較するならば、山は腰が軽いのです。立ち上がってすぐに海に飛び込むような存在です。神は天地を作り、陸と海の境を設けられました。 全知全能のお方です。心から信頼できるお方です。そのお方への単純な信仰があれば、その信仰が仮にからし種一粒ほどの小ささで、これは本当に目に見えないほどの小ささなんですけれども、その信仰であるならば、あなたの信仰は山を移すほどの信仰だと主イエスキリストは語っておられます。今日の箇所でさらに強調されていますことは、23節におきましては、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、24節におきましては、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさいです。疑わずにしっかり信じる、このことが強調されています。ただこの事柄にも私たちは注意深く近づかなければなりません。特に自分の言う通りになると信じるならば、これは解説が必要です。祈ったら自分の言う通りになると信じるんだ、そういうふうなことでは全く違ありません。この言葉が指し示していますことは、祈ったならば神がちゃんと聞いていてくださるということです。私たちの祈りの言葉が口に上る前にも神はすべてご存知です。そして私たちが祈ったならば、神はその祈りを聞き、神ご自身の技を即始めていてくださるということです。またそのこととの対比で語られていますのが、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさいです。結果としては何も起こっていません。祈りが聞かれていないかのごとくです。しかし祈ったならば、神がすぐに神の御業をもう始めていてくださるんだと信じる。祈ったならば本当に神が与えてくださった、まだ受け取ってないんです、与えられていないんです、しかし必ず与えていただけるんだ、そのことを信じなさい、先取りして信じなさいと主イエスキリストは語っておられます。そのことが少しも疑わずということです。少しも疑わず、祈りの言葉を口に出すや否や神が働いてくださり、その事柄が完結する、それを少しも疑わずに信じなさいと主イエスキリストはお語りになっておられます。ところで今日の御言葉でありますけれども、また未信者の方にとられましては、何か狂信的とも思えるような怖さを感じられる方もおられるのではないかなと思います。祈ったら聞かれるんだ、確かにそうですけれども、そのことからへのアプローチの仕方が何か怖いものに感じられてしまう、そういうことを私自身も感じることがあります。祈ると病気が治るのか、長生きできるのか、仕事が順調に進むのか、欲しいものがすべて手に入るのか、結婚したいと思う人があればその人と結婚できるのか、自分の思い通りに人を動かすことができるのか、子供は自分の思い通りとは全く違うが、祈ったら自分の思い通りに子供がなるのか、夫がなるのか、妻がなるのか、そのことを信じるのか。こういうふうに問うていきますと、自分の願望を前面に出して祈ると絶対に叶えられると思い、 今日の御言葉を当てはめるのは危険です。またそういうことをしてはなりません。また逆の恐れもあります。私たちは祈っても聞かれないという体験を日々積んでいます。聖書にはそう書いてあるけれども、祈り求めるものはすべて与えられたと信じなさいとイエス・キリストは語っておられるけれども、現実はそうではない、祈りは聞かれないのだ、どこかでそのように諦めている。今日の御言葉を割り引いて聞いてしまう、そのような過ちに私たちはいざなわれることもあります。お言葉通りに今日の御言葉を受け止めたいと思います。その時の大前提があります。神の御心であれば何を願っても必ず聞かれるです。神の御心であれば何を願っても必ず聞かれるです。ですから神の御心であるかどうかの確信が曖昧で、しかし自分が願うことは必ず聞かれると信じるとすれば、それは間違っています。また何が神の御心であるかということ自身を真剣に問わず、自分が願うことは何でも神の御心だと同一化してしまう、これも間違っています。祈るということは願うということに先立って問うことです。神よ、私はこのことを願っています、あなたの御心は何でしょうか、あなたの御思いは何でしょうか、あなたの御心であれば必ずなることを信じます、御心をお示しくださいです。また私たちは聞かれない祈りの体験の中で、さらに深く御心を問う祈りへと、神の御心に服するとは何かを学ぶ道へと進んでいくことができます。私がこれは神の御心だと確信しています3つのことを分かち合わさせていただきます。一つは、神は主イエス・キリストにおいて私を、また教会を必ず祝福してくださるということです。神を祝福してください、信仰教会を祝福してください、そう祈るや否や、神は祝福の御業を即すでに始めていてくださる。そして神の祝福が必ず実現する、このことを少しも疑わずに心から信じてよいのです。二つ目のことは、神が主イエス・キリストにおいて万事を益としてくださるということです。目の前に起こっていますことは悲惨なことです。自分の思いと全く違います。悲しくしかない、嘆くしかない、そういう事柄です。しかしこのつらい体験もまた神の御心のうちに万事と益となる日がある、来る、そのことを信じてよいのです。万事を益としてくださいと祈るときに、目には見えませんけれども神はそのつらい体験をも益となるように神の御業をすでに始めておられるのです。そのことを信じて私たちはつらい日々を過ごしてよいのであります。三つ目は、主イエス・キリストにあって神は罪を許してくださるということです。許してくださいと祈るときに、 許しはすでに到来しているのです。許しは先延ばしにされるのではありません。祈るときに必ず主は許しの恵みを注いでくださる。このことを少しも疑わずに心から信じてよいのです。また私たちは主の祈りを祈ります。今日も礼拝の中で祈ります。御国を来たらせたまえ。私たちは信じましょう。御国を来たらせたまえと祈るときに御国が来たりつつあるのです。一歩二歩とこの地に広がっているのです。主の祈りで祈る事柄はすべて神の御心そのものです。そのことを祈るたびに神が御業を進めていてくださる。私たちの祈りを聞き、この地上において神の国が広がっている、そのことを少しも疑わずに私たちは信じてよいのであります。ある説教集に印象深い話が記されていました。お父さんが子供を連れていつも礼拝に来ています。そのお父さんは少し前に来て、礼拝前に静かにいつも祈っていたというのです。子供が聞きました。お父さんは礼拝前に何を祈ってるの？お父さんが答えたそうです。一週間を思い起こしているのだ。あの人のことを憎たらしいと思ってそのままにしてしまっていた。まだあの人のことを許していなかった。そのことを思って悔い改めているんだよ。また一週間を振り返って、あの人に悪いことをしてしまった。ちゃんと謝ることもできてなかった。お許しください。神様に許しを乞うているんだよ。そういうふうにお父さんは子供に説明したというのであります。私たちがどれほど神を信頼していても、私たちの祈りがどれほど神の御心と一致していたとしても、人の罪を許し、神に自らの罪を許していただく、そのことへの祈りが伴っていなければ、私たちの祈りは聞かれません。祈ったらその通りになるという祝福は与えられません。そのことが25節に記されています。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。マルコによる福音書には主の祈りが記されておりませんけれども、主の祈りの中心の大事な御言葉がここに添えられています。私たちは祈るときに胸を打ち叩きながら、罪人の私を許してくださいと祈ります。またあの人を許せるように作り変えてくださいと祈ります。許せない私を許してくださいと神の御前に土下座します。今日の御言葉は、御心であれば神には何でもできるです。罪を悔い許しを求めることこそ御心であり、自分にはできないことでありますけれども、
許しは神には可能であります。そのことの体験を毎手術毎手術積み重ねていくことによって、教会は祈りの家として立ち上がっていきます。許しの共同体として強くなっていきます。今日の説教題は実がある礼拝です。先週は歯だけで実がない礼拝でした。必ず聞かれると、信じて祈る実が豊かに実っている、そういう礼拝を捧げたいと願います。先週お読みいたしました御言葉をもう一度お読みいたします。11章の17節です。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての人、国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。これはイザヤ書の引用であるということを先週お話しいたしました。私の家はイザヤ書の文脈では神の家です。ですけれども、イエス・キリストがこのようにイザヤ書を引用して語られるときに、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、この私の家というのはイエス・キリストの家、このように読めてしまいます。イエス・キリストの家、キリスト教会のことがここに扱われています。イエス・キリストの家は祈りの家と呼ばれるべきです。祈りの実がなっている家です。神を信頼し、許しを乞い、主の祈りを心から祈ります。そして本当に神の祝福が祈りとともにこの地に始まっている、そのことを少しも疑わずに心から信じて祈ります。実がある礼拝を聖霊の力を受けて捧げてまいりましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。御心がなることを深く示されました。しかしまたそれはあなたの御心としてエルサレム神殿が裁かれるというその恐ろしさをも秘めた御言葉でありました。真摯に悔い改めさせてください。また今私たちは旧約の礼拝ではなく、イエス・キリストの十字架の血によってあがなわれた礼拝、イエス・キリストの復活の体である教会でなされる礼拝をあなたに捧げています。そこにおいて心から祈るとき、あなたは必ず聞こしめし、あなたの御業を行ってくださいます。私たちは二心のものです。目先のことしか祈ることができず、目で確かめなければ信じることができません。しかし本当にあなたの祝福が自分の人生と教会に注がれていることを心から信じさせてください。また一人一人が最後の息を引き取るときに、 ありがとうございました、祈りを聞こしめしてくださり感謝いたしますと、心からあなたを褒めたたえることができますように、またその日が必ず訪れることを先取りして信じて日々祈ることができますように、お導きをお願いをいたします。また祈っても聞かれない、その虚しさを覚えつつ、悲しさを覚えつつ、しかし御霊により頼み必死で祈っている者がいます。あなたが傍らにいてその祈りを励ましてください。御霊なる神を共に取りなしてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。